アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2539回6月20日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今週のオープニングテーマは善意の行為です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ボランティアをしているとついつい相手が望んでないことを先やってしまうことがあります。必要ですかという気持ちですね。それを忘れないようにしたいミラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。やらない善よりやる偽善っていう言葉があったりするんで、何かにつけて募金とかやってたらちっちゃい額ですけどお金入れたりするようにはしてるんですけれども、最近どういう団体がどういう目的でお金を集めてでどこに送ろうとしてるのかとか、そういうのをちゃんと調べてからやらないといけないななんて思いながら注意深くお金を出すようにしています。ちょっと寂しい世の中ですけど仕方ないですかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。先日話をした人は東京都知事選挙に立候補することを予定している方を応援するためその陣営の選挙ボランティアの説明会に参加すると言ってました。東京の知事がどのような政策を行うかは日本全体にも大きな影響があるのでホーチミンに住む私も注目しています。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップルホーム画面やコントロールセンターのカスタマイズやゲームモード、見られたくないアプリのロックや隠す機能などを追加した iOS 18を発表という記事が出ていました。アップルが先日の WWDC24 基調講演の中で iOS 18の機能を発表していました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。ハルさんもこの間の発表イベントね、夜遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。
あ、いや、こちらこそありがとうございました、ね、
途中で寝ていただいてありがとうございました、
はい、すいません、完全にこの iOS 18あたりですね、あんまり記憶ないですねこのあたりから記憶がないですね
俺はそんな眠い話はもう聞きたくないぞという態度の表れでしょうかそんなことは分からへんけど
はい、すいませんでした。
でもハルさん、いびき立ってないんですね、はい、寝ても
ね。
ああ、うん、そうでしたかね。すいません。
全く。
はい。
うん、アップルチャンネルさんのね、記事で iOS 18、だいぶ期待されてはいたんですよ。17から18になった時点で、今度はかなり AI がダメ入ってきて助けてくれるシーンが多くなるだろうみたいな噂が飛んでたんで。
うん、
アイコンを寄せることができるっていうところで、ちょっとなんか失笑かったような感じがちょっと生まれたんですけど、はい、あれね、私からすると、はい、この昔ニュートンとかパームとかこういうのアイコンを並べるデバイスね、Mac もそうなんだけど、はい、配置がどうっていう問題、ほんま昔からあるんですよ、言われてるんですよ。その自由にする方がいいのか、
そうですね。
あるいはちゃんと固定でしておく方がいいのかっていうね。はい、自由にしたらしただけ、今度場所わかんなくなるって言っても結構いるようなことを私は思うので、Android の方先できてたということだとユーザーの欲しいっていう意見も結構目立ったのかなっていうふうには私は思いましたけど、そういういろいろアイコンがカスタマイズできるようになったっていうところね、売りにしてたように思います。でなんかアイコンの色を変えられるっていうのが、そこはちょっとまあ地味でしたねって感じでした。
これ Android もこんな機能あるんですか。どうなんでしょうね、アイコン
ないです。
ダークな色調、
まあ、あってもおかしくないし。
今回の WWDC の基調講演って、途中で寝てしまった私が言うのもあれですけど、
ほんまや。
すみません。いろいろ駆け足すぎて詰め込みすぎて、
そうそう、それはみんな言ってます。
ですよね、
はい。
このアイコンがどうこうとかっていうのは、今までの iOS からすれば画期的なことなのかもしれませんけど、一緒のこと別に省いてもよかったんじゃないかなっていう気はせんでもない。WWDC では発表しないけど実はこんな機能もあるっていう方がインパクトはあったのかなという気がしますけど、
この辺ってシステムでやってるわけで、三重さんデベロッパーでは何も触れない部分なんでしょうね、うん、きっと。
まあ、触れないですね。
ですね、
はい。これはもう OS としてこういう風にされたらこうなっちゃうってことだと思うんです。
うんうん
はい、だから、うちのアイコンは許さねえぞっていうのはできないと思うんだけどな、わかんないけどね、文章見てないんで、うんうん。
システムをカスタマイズできるアプリなんかもあんまり様子デバイス見ないのは、まあ、そんだけ強固に作ってるっていうことかなというのと、まあ、iPad Pro Watch でもフェイスを自由にさせてくれないじゃないですか。
そうですね。
言葉は悪いけど、押し着せのフェイスから選んどけっていうタ
イプです。そうですね。
でも、ブランドは私、それでええんちゃうかなとも思います。かつてのいろんな PDA がユーザーに自由にさせた結果どうなったかっていうと、玉石混合のインターフェースがいっぱいできてしまって、それはいいのもありますよ、そんな感じは。でも、これどうなんみたいな方がやっぱり圧倒的に目立つんですよね。その、ぶっ最後なの、その作っちゃう人もやっぱり出てくるわけで、アップルの中の人のお眼鏡にかなったもんだけが乗ってるやったら、それはそれでまあ、ええんかなっていうのは私の意見です。いやそれは嫌やっていう人も多分いると思いますけどね
うん、だからちょっとアンドロイドは昔からできてたのをアップルたくなにしなかったわけで、それをこの18からするようになって、そのアンドロイドと実は実際使ってみたら、アンドロイドのこのアイコンが自由に配置できるのとは全く違う、こう何か使い勝手の良さとかすごいのが隠されてたらいいなとちょっと期待したりするんですけど、実際どうでしょうね
ごつ難しいとこついてきますねそこ、はい、
画面を多分整理したりとか、ちゃんとこうカテゴライズして、うん、このページはこんなアプリを寄せました。次のページはこんなアプリを寄せましたっていう風な感じで、整理整頓できる人で、あと画面の配置にこだわりたい人は、こういう機能はありがたいと思うんですけど、普通に使ってる分にはそこまでいらないなっていうふうに思ってる人も多いかもしれないですね。個人的には私整理整頓はできてないんですけど、いろんなところに行ってしまったアイコンをこの方に置いときたいなっていうのはあるので、期待して使ってみたいと思います。
地味にすごい機能はやっぱりロックアンアップ、つまりアプリそのものにロックをかけることができる。プライバシーの塊のようなアプリあるわけじゃないですか。で、家族の人が、まあまあ、その置いてる時にやっぱり触るとか、ないとは言い切れないじゃないですか。
まあそうですね。
やっぱりそういうのはほぼやっぱありがたいかなと思いますよ。
私も面白そうだなと。なんでかというと、私も家族に私のスマホを見せるタイミングっていうのが唯一あるんですよ。
はい。
それ何かというと、はい、マクドナルドを注文するときに、
はい。はい、
家族代表で私が iPhone から注文しますと、
はいはい、
そうするとマクドナルドアプリを立ち上げてるのは私で、
はい、
じゃあ次誰々これ使って注文してっていうふうに渡すんですよ。
おう、
そうすると他のアプリも無防備に触られる可能性があるんですよね。
危ないそれは、
うん、でしょ、
うん、
はい、嫌だなっていう、別に触られても何も出てこないけど、なんか気持ち悪いなっていうのがあるんですね、はいはい、それがこれで守られるかなというふうに思いました。
そんなこと絶対しないですね。人に渡す、ロック解除された状態で iPhone を誰かに渡すというのは、う
ん、家族だけですよ、やったとしてもね。
家族もしない
マクドナルド頼むときだけですよ
もう今全国のマクドナルドファンは、お、俺たちのマクドナルドが俺たちのプライバシーを危機にさらしてるみたいな印象を持ったらどうするんですか。はい、ちゃんとね、マクドナルドアプリ使ってもちゃんとその辺で意識は高く使っていきましょうね。
例えば三浦さんがマクドナルドアプリを家族に共有するときに他の子をロックされてるっていうのが見えると、
うん、
逆になんでロックしてんのかなっていう
困ったな、どうしましょうかね
いや、わかんないですけどね。
それはお互い家族の中でここまではいいけど、ここからはダメの線引きがあってしかりやと思いますけど。
いや、今までしてなかったわけじゃないですか。実際にそういう機能がなかったので。
うん、
それが、この三浦さんが AT に上げた翌日から、マクドナルドというか、今日アプリを使うときに、家族が見ると、あれ、ロックされてるみたいな感じになりますよね。
うん、誤解を生む可能性があるってことですね。
もうマクドナルドやめましょうよ、ほんなら。それ絶対無理でしょ。でも
美味しいのに、
でも美味しいよね。
はいはいはい。もうね、魔力がありますね。
はい、フィレオフィッシュは派です。
私も好きですよ、フィレオフィッシュ。
ね、は
い、少数派なんですよ、フィレオフィッシュ派って。
まあ、初めてハルさんと私が食べ物一致しましたよ。
あ、一致したんです。ここ3人。
私はフィレオフィッシュ。
そういうことだね。
うん、フィレオフィッシュ好きですよ。
どうしましょう。
あの前の時いつもフィレオフィッシュ食べ
た。名前つけましょうよ。名前。 この三人。
フィッシュ同盟。
なんとかトリオ、本当、なんとか
トリオ。トリオ。トリオ。フィッシュトリオ。
なんかな、それもな。いや、単純な話なんですよ。肉甘く歌かんなと思うから。
は
い、
ああ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか。なるほど。
私、昔から定期的にマクドナルドのフィレオフィッシュって食べたくなりますね。
うん、聞いてる人が、もうええ加減してくれ、お前ら。
あ、ごめんなさい。と思って
るもので。iOS 18にする。はい。iOS に戻りますよ。はい。iPhone マニアさんの記事もご紹介します。はい、iOS 18、Apple Pay がサファリ以外のデスクトップブラウザーでも利用可能にという記事がありまして、これまでサファリ経由でないとそれができなかったのが、ブラウザ他でもね、使えるようになったということですが、この辺はサファリが独占してるっていうのはヨーロッパで開放してたっていう、あの件とリンクしてるのかなと思いながら記事を読んでるけど、そんなことは書いてないので違いますね。はい。すみません。はい、まあ日本で iPhone のタッチ決済がね、提供となったっていうね、徐々に進化してますっていうふうにも記事も書かれてました。
これデスクトップのブラウザーなんで、まあ、Mac 用ですよね、はい。iPhone 用じゃなくて、そうか、Chrome とか、
はい、
なんでしょう、Firefox とか使ってても Apple Pay が使えるようになるっていうことですよね。
はい。だいたいサファリ入ってるからサファリ使うんじゃないですかという気がするんだけど、うん、サファリを使ったあかん何かシチュエーションがある。
サービスによってはサファリだとうまく表示されないっていうのはありますね。
あるか。
うん、
うちその逆ですけどね、クロームだと失敗することが多くて、サファリでやってますけどね。
でも普段使いのブラウザーはクロームなんでしょ、うん、皆さん。
私サファリですね。
うん、私もこれ収録にはクローム使ってるけど、普段はサファリですよ。
あ、そうなんですね。いや、なんか僕の記憶では意外に皆さんクローム主義なんだなと思った記憶があって、勘違いでした。はい、すいません。
ケースはケースですけどね、この時はサファリ、この時はクローム、でも最後はここでファイアフォックスとかいうふうに分けて
る。ああ、変化球、変化球、ね。
ほら、グーグルとかでも2つ3つアカウント持ってるじゃないですか。
はい。
で、いちいちログインやログアウトするの面倒なんですよね、そうなってくると。
ああ、なるほど。
でそれを、このブラウザはこのアカウント、このブラウザはこのアカウントで分けといたら、まあ立ち上げた時に同じグーグルでもね、もうそれぞれの軸から、まあそんな使い方はしてますけど。で、私的には気になってましたのは、これも iPhone マニアさんの記事で紹介しますが、iOS 18では新機能、ローテート Wi-Fi アドレスが追加、トラッキングを最小限にという記事で、プライベート Wi-Fi アドレス機能が廃止されます。そしてトラッキングをより最小限に抑えることを目的とした、ローテート Wi-Fi アドレスの機能が追加されます。Apple によりますと、オプトイン方式のローテート Wi-Fi アドレス機能というものがあって、あらゆる Wi-Fi ネットワークで設定が可能です。Wi-Fi アドレスがランダムに変更されるということです。デバイスが全てのネットワークで常に同じ Wi-Fi アドレスを使っていると、他のユーザーがそのアドレスをデバイスのネットワーク活動や位置情報に紐付けることがたやすくなり、トラッキングが可能になります。そのため、この機能を有効にすると Wi-Fi アドレスが様々なタイミングで変更されるため、トラッキングされにくくなりますと。非常にいい機能なんじゃないかなと思いますが。iOS ばかりでなく iPadOS も同じように18になって発表されてましたね。CNET Japan の記事でご紹介します。iPadOS 18発表、手書き対応の計算機アプリが登場という記事も出ていました。デモの途中で女の人が iPad 持って出てきて、手書きでなんか引き算とか掛け算の数式書いていくんですよね。で書いてるそばから筆跡が綺麗に修正されていくんですよね。
はいはい。
iPad とかでグラフィックアプリ書いてる人なら分かってもらえると思うんですけど、スタビリティって言うんですよね、あれ。線を安定させるっていう、ちょっと歪んだ字で書いても、読める形にカーブをきれいに修正するんですよ。
うん、
線画をね、はい。そういう機能を使ってるんだと思うんですが、この計算機アプリ、キーを叩くんではなくて、手書きで計算ができるという。しかも、いっぱい数式書いても上から順番にその計算結果をまた全部がね、自動的にできたりとか。もう魔法のアプリでしたね、あのデモ見てたら。
面白かったですね。
ねえ、
うん。
ちょっとした数字を、それちょっと1減らしたどうかとか、0.5 足したどうやとかいうのを下にダイヤルが現れて、ダイヤル動かすことによって数値ちょっとずつ変化させることもできるという。
うん、
なんか夢のアプリケーションやなと、すごい思いましたけど。
計算機に変数をつけて、それをいじくり回せて、横にグラフまで書けますみたいな感じでしたね。
どれぐらいの字の汚さまで対応してもらえるのかなっていうのは気になるところですね。
うん、
正確性が。
漢字がどこまでいけるのかですよね、うん、アルファベット数字はもうモデルみたいなのがあってそれに近づけるっていうのができるんでしょうけど、
うん、
漢字どうかなどうかなっていうか、ま
あ、数式なので基本的に漢字を使わないといけない場面が少ない
のかな。まあそうですけど、でもほら項目書きたいでしょ、こんなん書いてたら、
うんうん、
このデモで見ててもスクラッチマスなんてタイトル書いてるから、
うん、
まあ言ったらそういうタイトルなりここ注釈とか書くようなシチュエーションも
あるかも
んちゃうけどね、関数電卓ね、全てを盛り込めるっていう、うん、すごいですよ
これ。でもこういう機能をつけるんであれば計算機としてのアプリというよりはメモアプリに統合した方が良かったんじゃないかなって気がせんでもないんですけど、どうなんでしょうね、
うんうん、
メモアプリはメモアプリでこの記事にはありますけど、手書き文字の特徴を維持しながら綺麗に整えるスマートスクですね、すごい。メモアプリもそういう機能があるんであれば計算機としての別アプリではなくてメモアプリの中で統合してもらってもよかったのかなという気はしますね。
きつそうやね、メモアプリにそれさせると
重くなるんですかね。
だってすごいデータベースじゃないですかあれは
、はい、
まあ、そうあれにそんな盛り込んで、もしどうしてもそれ盛り込んでメモデータ飛んでしまったら
そっちの方がいいなんですよ。
そっちの方がいいな
んですけどね。
うん、私もハルさんも相当メモになんかデータ置いてしまってるから。
めっちゃ入れてますね。
でも中の構造的には各ページごとに独立して動いているはずなので、
はい、
多分ね、
はい。
そうするとどっか消えることないと思うけど、たまたま計算メモのページが吹っ飛んでも、他のページにはそう簡単には影響しないように作れるとは思いますけど。
はい。はい、
うん、統合してもいいかもなって。ハルさんも前、はい、クチュクチュクチュっとみんなでホワイトボードかけるやつアプリあるじゃないですか。
フリーなんとか。
フリーボードでしたっけ、はい、あれもメモアプリと統合一緒に視聴すればいいのにねって話、うんうんうん、私も同感だったんですけど、それと同じような感覚かなと思いましたね。
ハルさん、口を開けばメモアプリの統合って、ね。そのうちフォトショップ出てもメモアプリの統合って感じなんです
よ。それはそれってすごいけどね。
そういえば18でフリーボードでしたっけ？フリーボードアプリはどうなるんでしょうね。その紹介がなかったですね。
そうですね。中どうなってんでしょうね。独立したままなのか、何かのアプリと統合されてるかってことですよね。
シェアプレイっていう機能がコラボレーション機能ですね。別の iPad や iPhone から画面を共有されているとき、その映像に手掛けて注釈を追加できるようになるというものですね。なんかその辺はちょっとアドビさんテイストを感じますね。共有でなんか書けますみたいなね。あんまりせえへんけどね。そんなには。
そうですよね。
この番組で iPad 持ってる皆さんいいですね。みんな iOS、iPadOS 18が体験できてね、はい。私は古くてもう見放されちゃったんですもう皆さん使った感想をまた教えてくださいね。
でもこのアイコンのカスタマイズ、配置のカスタマイズは iPhone よりもやっぱ iPad の方が需要は多いのかなってちょっと思ったりもしたんですけど。
ああ、ね、それはそうですよね。
うん、やっぱ広い画面でね、好きな場合、好きな場所に配置したいっていうのは。
iPad ほら画面でかいから、一回アイコン見失ったら探すの大変で大変で、そんなことないですか？
あんまりいろんなアプリを入れてないですね、うん、iPad は。
ほんまに？ 12 面でしたけど、全部アイコンで埋めなきゃ気づかないですか。まあそんな iOS、iPad、そんなマシンにも一番重要なケーブルといえば USB-C ケーブルですね。携帯ウォッチさんには先週こういう記事が出てました。端子がどの角度にも曲がる3話サプライの便利な USB-C ケーブルという記事がありまして、この番組担当している皆さんメンバーは USB-C のデバイスばっかり使ってます。もう私ぐらいです、ライトニングユーザーは。ね。
まだ私 AirPods Pro の充電ケースはライトニングですね。
はい、あ、はいはいはい
はい。はい、それぐらいですかね。
いい、そんな負け組に同調してもらわなくてもいい。進んでてる。まあね、まあまあいいですけど。はい。まあその USB-C ケーブルの根元がくるくる回るんですよ。540度回るって。540度って360度超えてるやん。
覚えてますね、
どういうことなんて思ったら左右には180度なんですけど、あの、うん、なんていうの、 Y 軸Y 軸って言ったらY 軸には、 Y 軸じゃない、これな、 X 軸や、 X 軸には360度回って Z 軸には180度回る。すみません、 3D やらへん人には全然分からない話ですとにかくまあそういうふうに動くんですよ。左右だけじゃないんですよ。だから刺してからケーブルいろんな方向へくるくる引っ張られてもちゃんとそっちの方へすんなり向くという、
はいはいはい、
ね、
いいですね、うん、
しかも PD100W 対応ですよ。
お、
充電にもできるという。
あ、
これ長持ちするのかな。
そう、耐久性がどれぐらいなのかっていうのが気になるところですね。
わかんないんだけど。これ狭いところでノートパソコンやるときに、やっぱり差し込みしにくいときあるんですよね。
ある。
差し込めても今度ケーブルきつく曲がって怖いなとかいうね。うん、そういうときにはやっぱ便利かなと思います。お値段ちょっと高いな、2080円ですね。
うん、やっぱりちょっと構造的に頑張って作ってるってこと。あの USB A の時代とか B の時代にこういうのやつ、はい、私買って使ったことありますね。どうやっぱりどうしても曲げて使用する必要なコネクタを刺さなくちゃいけなくて、
はいはい、
こういうの買って、でやっぱりこれがあるだけでかなりあの快適になりましたからね。それはね、うん、壊れなかったですよ、全然問題なく。
どうですか、よく、うん、それメーカーさんどことか覚えて
ない？ごめんなさい、覚えてないですね。はいはいはい、すいません。
iPhone マニアさんの記事で、 Apple Watch シリーズ10の睡眠時無呼吸症候群検知のため特許出願という記事がありまして、アプローチは本体に加えバンドにもセンサーを追加し、呼吸数測定機能を追加することを検討している可能性があると、米国特許商標庁に出願された特許情報から明らかになったという記事でした。
うーん、面白そう。
呼吸数測定の仕組みっていうのはバンドにセンサーがあって、それを助けてるみたいです。
へ
ー、腕で呼吸数が測定できるんですか。血中酸素濃度を使ってっていうことですか。まあ、睡眠時無呼吸症候群の本当にそうなのかテストやるっていうのは、鼻とかに器具を取り付けて寝てもらって、それで一晩測定して、で呼吸の状態を確認するっていう、それがアプローチでできるようになるかもっていうところですよ。
かもですけどね、
私もやってもらったことあるんですよね。
はい、
あ、そうなんですね。
うん、やっぱ一日病院で寝るんですよね。
はい、
で、あの心電図とかつけて心臓の動きも含めてトータルに測ってもらって、
はい、
苦しい息になってないかっていうのを判定してもらうと、はい、私は
あ
の大丈夫だったんですけども、物々しいというか、ね、1日寝るときずっと病院行かなくちゃいけないので、あとあの普段どうかっていうのもやっぱりポイントだと思うので、アプローチでできるようになるのであればすごいですね。
簡易検査っていうのもありますよね。
うん、
睡眠時無呼吸症候群の家で機械を取り付けて。
あ、あるんですか。
はいはい、はい、はい。ただそれはあくまでも簡易なので、精密に検査しようと思ったらやっぱり入院しないといけない。うん、1日病院で寝ないといけないですけども。
それずっと横で計測器が動いてる横で寝るってことですか。
あ、そうですね。
うん、あ、病院やったらそうでしょうね。うん、
はいはい、昼間急に寝ろよって言われても寝にくいから。
あ、夜ですよ。
夜寝るぐらいの時間からそれセットしてもらう。うん、
夕方来てくださいって言われましたね、うん、私、はい、私のところはそうでした。はい、
寝始めて、あ、今日そういえばなんか面白いテレビあったんやと思って
諦めてください。ちょ
っと見て録画してないんですけど見ていいですか。
テレビはないです。はい、
ないです。
あの夜更かししてたら検査にならないです。
なんか緊張して寝れないとか。
あ、それはちょっとあるかも ね、うん、でも 寝たけどね。私はと言っても、なんか周りに本当に物々しい機械が並んでるってことはないんですよ。
あ、そうなんですか。
繋がってはいますけども、ピッピーとかなんかいろんなセンサーが鳴ってるとか、そんなことはないです。
はい、ないんですか。
あ、でもちょっとなんかこの記事の中で気になったのが、はい、血中酸素濃度測定センサーと組み合わせて実現するかもみたいな、
はいはい、
コメントありますけど、はい、そもそもアメリカでこれダメになってんじゃないんでしたっけっていうセンサー。
血中濃度の
特許の問題でありましたよね。
うん、この機能止めて販売してんじゃなかったでしたっけ、あれ、うん、もう終わったんでしたっけ。
結局この記事の最後の方にも、アップルがマシモに、マシモですか、会社ですね、はいはい、特許使用料を支払って和解するのが妥当な解決策に感じますって書いてますから、まあこの記事書いた方もそこは分かって、まあ記事拾ってるみたいですけどね。
なるほど、なるほど。
実現するかどうかはまだクエスチョンマークつくという。
はいはいはいはいはい。はいはいはい。ぜひ日本だけでもインドで、
はい、
ください。
そんな無理の日本だけってそんな。はい、でもこの間ウルトラとナインはそうだったけどね。
うん、はい、
皆さんこんにちは、横浜在住の和樹です。久しぶりの投稿です。5月のテーマになりますが、私には6歳の双子の娘がいます。生後1週間目から毎週 iPhone のカメラで1秒動画を撮っています。最近はお父さんそれいつ完成するのと娘から聞かれますが、娘が20歳になるまで続けようと思っているので完成はまだまだ先です。先日 M4 チップが発表されましたね。私の Mac は iMac 2017 27インチモデルで、未だにインテルです。数年前から YouTube に本気で取り組み、動画編集する機会が多くなり、さすがにパワー不足です。 M4 チップ搭載の Mac mini か Mac Studio が発表されたら絶対に買うとここで宣言しておきます。梅雨が来ない変な気候ですが、あと少しで夏本番ですね。皆さんお体に気をつけて、これからも配信楽しみにしております。それではと和樹さんからコメントいただいてました。和樹さんコメントいただきましてありがとうございます。6歳の双子の娘さんがいらっしゃる、
うん、
将来はリンリンランナ
ー、うん、かんない、いやザ・ピーナッツかもしれない
そう、あのピーナッツの方が古いね。でもリンリンランナー知らんでしょ、うん、
知らないですね。ちびまる子ちゃんの歌に出てきましたよね。
リンリンランラン出てくる、
うん、出てきましたね、
はい、あのリンリンランランっていう歌詞がいたんですよ。
はいはいはい、
そう、私は恋するインディアン人形やったんちゃうかな曲が。あ、そう、恋のインディアン人形、はい、
うん、
そう、香港の双子姉妹でスター誕生から出たというね。
ちびまる子ちゃんの歌の中で
何回言うねん、
リンリンランランソーセージっていうのが、
ああそれがそうなんですか、うん、
はいはいはい、
ソーセージと双子のソーセージとかけてるっていうね、
うん、ああ、リリーズっていう双子のデュオの女の人もいましたね。
知らない
ですごめんなさい、あんま古い歌詞ばかり言うので、生後1週間目から毎週 iPhone でっていう、この辺は三浦さんはお子さんもやっぱりなんか気をつけて撮ったりしてるんちゃいますか。
いやー、ここまでマメには撮ってないですよ本
当。あ、そうですか。
イベントごとがあるときは撮りますけどね、さすがに毎日は撮らないです。
あ、毎週って書いて、
あ、毎日とか毎週とかも定期的に撮ってはないです、うん、すごいですね、マメですね。
二十歳になるまで無事二十歳まで娘さんが、うん、言うこと聞くかどうか思ったけど、
そそ途中で、ね、どうか、
ね、途中でいやとか言われた意味はもう今からそんなことね考えちゃダメですけど
娘さんの成長の記録であると同時に、多分写真を撮ってくデバイスとかその企画の技術の進歩とかも見ていけるはずなんで、非常に完成が楽しみな感じですね、うん、今から。
M4 チップで YouTube に本気で取り組みということで、チャンネルをお持ちなんですかね。
そうなんですね。
ぜひもし差し支えなければ、ね、教えていただければ、
はい、もうめっちゃエグいやつやったりしてそんなまだないけど、動画編集する機会が多くなると。 M4 チップ搭載の Mac mini か Mac Studio ということですから、まあ今年後半ちょっと期待できるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうね。
そうですね。
三浦さんは Mac Studio にはまだ行かないですね。 Mac mini 派なんですね。
いやいや、もちろんスタジオ買えるんだったら買いたいですよそんな、うん、あの安いからミニにしてるだけであって、
はい、
お金があればね、はい、マックスタジオいいですよね、
はい、お金さえあれば何でも手に入るというね、
うん、
世界お金持ちクラブの歌ですよね、知らないその歌
知らないけど
あるんですけど、うん、はい、梅雨が来ない変な気候ですかということで、関東どうですか、雨そんなに多くないの。
降る時もあれば晴れてる時もありで、なんかまだなんかちょっと梅雨っていう感覚はないんですけど、うん、私の住んでる地域って周りと比べてちょっと微妙に天気がずれたりするんで、
はい、
三浦さんの方がどっちかというと正確かなという感じですね。
まああんまり変わらんと思うけど、そうですね、あのまだ梅雨って感じじゃないですね。
年中梅雨の春さんのベトナムの地域は
いや年中梅雨ではないですね
でもスコール降るとか言うてたから、
あ、今雨季ですからね、はい、スコール降って、はい、昨日夕方にもうとんでもなく激しい雨が降って、はい、動きが取れなくなりましたね、
はい、へえ。それはでも雨雲レーダーとかないんですか。
あ、見ないんですよねこっち来てから、なぜか、
もう見ても無駄ってこと。
無駄ですかね、いや見たらいいんでしょうけどね、どれぐらい正確なんでしょうね、うん、こっちの雨雲も、ね、
それ分からへんよこっち
で。分かんないもんね、それ分かんないのであんまり見ないんですけど。
ベトナムもやっぱりこっちでいうウェザーニュースとかヤフー天気みたいな感じの、はい、あの
見るとしたら iPhone のアプリですね、 iPhone の天気アプリ。
はいはいはいはい、
今久しぶりに開いてみたんですけど、なんかいまいちですね
サービス探していいじゃないですか
あるんかな、
あるんでしょう、それは
ない。なんかヤフーの案とかね、日本の天気サービスって本当に優秀やと思いますよ。
あ、そう、
うん、
外国の天気予報ってそんなにいくわけ。いや、
てか少なくともホーチミンのあるサービスに比べるとっていう、う
ん、和樹さんはもっぱらだからお子さんの成長を楽しみに番組をお聞きいただいてるんじゃないかと思いますんで、また毎週写真撮ってらっしゃるようですから、 今週もうとうとう取れなくなりました娘が嫌がって取らせてくれなくなりましたということがあったらその時はまたお知らせください。みんなで残念っていう、ね、残念なことになりましたねっていう話をしたいと思いますんで。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、 Apple Watch を買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。6月のオンラインミーティングは6月26日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが今は夜8時開始に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は6月22日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。